皆さんおはようございます。ミキです。2024年2月14日水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育か日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。というわけで、今日もよろしくお願いいたします。ですね、昨日実はですね、夜というか夕方ですね、6時から地元のボランティアセンターの依頼でお話をしてくれということで、インターネットテレビ、その、ボランティアセンターではないんですが、ボランティア関係の人たちを、取材しているインターネットテレビがあるんですね、チャンネルが。で、その、ところに出演をしてきました。はい、なかなか楽しい、ことがありました。ですね、私その多文化共生とか優しい日本語とか外国籍住民の人たちの、ことをねお話ししてきました。で、本来は YouTube ライブのはずだったんですが、ディレクターさんがちょっと体調不良ということでお休みされてたんですね。なので録画になりました。また編集が終わって、編集するのかな、あんまりしないって言ってましたが、編集してアップロードされましたら、ぜひぜひ皆さんにもね見ていただきたいなと思います。はい、それではですね、今日のニュースいきましょうかね。スペースでお聞きの皆さんは一番右側のニュースからいきたいと思います。ですね、こちらですね、これ PR タイムスからなんですけれども、はい、メタノイアというNPO 法人の、ものなので、ちょっとね皆さんとシェアしていきたいと思います。はい、よろしいですかね。はい、行きましょう。外国にルーツを持つ幼児・小学生支援者のスキルアップ研修をオンラインで無料開催ということで、はい、行きましょう。実はですね、これ2月14日、今日からなんです。そして何時？午前11時からなんです。なのでこの後ね、私もオンラインで追いつけたら行きたいなと思うんですが、録画視聴も可能だということなので、ちょっとね申し込みだけ、しておきました。はい、ちょっとね記事いきましょう。 NPO 法人メタノイア代表さん、山田拓司さんという方です。メタノイアは隔ての壁を越え、多様性を力として、すべての人が幸せを追求できる社会へをビジョンに、外国ルーツの子どもたちの日本語教室等を運営しています。2024年2月14日水曜日より、外国にルーツを持つ幼児・小学生を支援されている方に向けたスキルアップ研修を開催いたします。全4回だそうです。今日から毎週水曜日ですね。はい。ですね。4回続きます。当日参加のほか、後日、講演録画をご視聴いただくこともできますので、ぜひお気軽にお申し込みください。参加費は無料となっています。ということで、リンクがね、貼ってありますので、ぜひぜひそちらから、申し込んでみてください。私も申し込みました。さっきね、急いで申し込んでみました。で、スキルアップ研修の内容です。地域日本語教室やオンライン日本語クラス等で、幼児から小学校低学年の子どもに関わっている日本語教師等の支援者に対し、基礎的知見の習得機会を提供することで、子どもの育ちに最適な支援ができるスキルの向上を図りますと。また、就学前、プレスクールのことやマイクロアグレッション、母語継承語教育など、ご興味のある方はぜひご参加くださいということなんですね。この子どもたちへの教え方の基礎的なところはもちろんなんですけれども、私すごく聞いてみたいなって思ったのが、マイクロアグレッション、子どもに対するマイクロアグレッションのお話が聞けるということなんですね。で、それの講師がなんと下地ローレンス吉高さんです。ご自身も日本人と外国の、いわゆるハーフ の立場としていろいろな論文もね発表されている方なので、その方にその方下地さん の, あの研修講義が聞けるということで、ちょっとね楽しみにしております。はい。で、第1回は今日ですね、子どもの日本語教育の基礎、第2回は就学前日本語クラス、プレスクールってなんだろう、そして第3回が子どもに対するマイクロアグレッション、そして第4回が母語継承語教育の重要性、これもねすごく気になるところなんですよね。うん、あのとても楽しみにしております。もし興味のある方いらっしゃいましたら、ぜひ、見てみてください。それでは2つ目いきましょうか。ですね、真ん中、スペースでお聞きの皆さん、真ん中のちょっとリンクはちょっと、向こうに飛べないみたいなので、一番左の、リンクから飛んでみてください。どうかな？いけるかな？ですね、こちらはですね、県通新聞という新聞です。こちらはですね、建設ニュース、入札情報の県通新聞、括弧してね、建設専門誌という風になっております。その電子版からになります。外国人育成就労創設へ、政府が対応方針決定ということで、この育成就労に関して、その政府の方針が決定したというニュースは、結構、月初めの時にね、2月の初めのうちに出ていたものだったので、簡単に、ご紹介していきたいと思います。ちょっと読んでいきますね。政府は外国人技能実習制度を見直し、人手不足分野の人材確保、育成という目的を明確化した育成就労制度を創設する方針を2月9日の関係閣議会、関係閣僚会議で決めた。3年間の就労期間により特定技能1号に移行できる人材を育てる。就労者本人の意向で受け入れ先を変える転籍も現行より柔軟に認めるということなんですね。まあ、2月9日に閣議決定されたということで、もうご存知の方多いと思うんですが、私がちょっとこれを、注目していきたいなっていうのが、一般紙ではなくて建設専門誌に、掲載されているということなんです。そしてですね、この記事の内容 のところにも他の一般紙で書かれていない、書かれていないというか、まあ、書かれてはいるんですが、さらっと流れているものが結構建設専門誌の中で、取り上げられているものがあるので、ちょっとご紹介しますね。新制度では外国人の日本語能力の確保対策を強化する。外国人の受け入れ機関が日本語教育の支援に取り組むインセンティブを設けるほか、日本語に関する新たな試験の導入、受験機会の確保等を検討、就労開始前には日本語能力試験 N5 相当の合格または受講、特定技能1号への、移行時には N4 相当の合格を求めるということで、日本語教育というか日本語習得に関して結構、はっきりと書かれているなっていう印象があります。で、この専門誌にここまで書かれているっていうのは、すごく業界の中でも日本語教育に関しての関心の高さがここに出てきているのかなっていうのをすごく感じましたね。一般誌では比較的日本語能力を強化していかなければいけませんみたいなね、1行2行で終わっているのが結構なね分量で書かれているので、ちょっとこれは注目されているんだな、建設業の中でも注目されていることなのかな、なんていうふうに思って皆さんにシェアいたしました。ですね、どうなんだろうね、この先。なので、今年度じゃないですね、今年から、どういうふうにこれがね変わっていくか、そして業界がどういうふうに変わっていくか、そして日本語教育に関してもね、どんなふうに転換していくのか、まあ人手不足がね懸念されるところですが、それが拍車かかるんじゃないかなとは思いますが、うん、 これからもちょっと先を追っていきたいですね。はい、というわけで今日ね、2つしか記事ご用意できなくて申し訳ないです。今日ね、ここまでにしたいと思います。私ね、この後勤務校で午後ですね、テストもあるのでちょっとね、テストの見直しをしたりとか、先ほどのメタノイアの研修ね、受けられるかな、ちょっとねドキドキしながら、時間との戦いかな、なんていうふうに思っております。皆さんね、今日どんな一日お過ごしになるんでしょうか。またね、良い一日お過ごしいただきたいなと思います。ではコーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からツイッターのスペースで配信しております。金曜日は雑談しておりますので、またそちらもぜひぜひ遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。皆さん良い一日をお過ごしください。またね、明日です。バイバイ。